2024年10月9日水曜日、時刻は午前8時16分を過ぎたところです。さて、数学する人生岡清第2章学んだ日々、その2つ目の中項目、ラテン文化とともに、その12番目の込み出しですね。その込み出しは、なぜ留学を延期してもらったかということなんですね。で、文章の方はちょっと長いんですけれども、全部読んだ方がいいと思いますね。こうなっております。このカルナックやレゼイジーへ秘書に行ったのは、私の留学2年目の夏である。それが済むと、私たちはまたサンジャルマン・アンレイの下宿へ帰った。私たちは少し小問の俳句というものが分かりかけてきた。どう分かりかけてきたのかというと、芥川が神々の微笑で、日本の神々はせせらぎの中にもいる、夕月の中にもいるといったあれである。またゴッホの絵に常にある市場である。つまり人の世の哀れである。その時はまだ寺田先生は生きておられたから、私はしぐれるるや黒きつむやの窓明かり、しぐれるるや黒きつむやの窓明かり、盆町は知らなかった。しかし人の世の哀れならば、私には直下にわかる、言えないだけである。それに芥川の芭蕉雑記、俗芭蕉雑記を知っている。しかし去来の句が、一陽船人は船、漢数字の一に葉っぱの葉、船人は船で説明したように、自明に分かってきたのはずっとと後年のことであって、まだこの頃は生死去来に目覚めていなかったように思う。生死去来去ってくるということですね。しかし去来の句が、人は船で説明したように、自明に分かってきたのはずっと後年のことであって、まだこの頃は生死去来に目覚めていなかったように思う。冬が再び近づくと、私は留学のもう一年延期を方々へ願わなければならない。あなた方はなぜそのようなことをするのかとお問いになりたいでしょう。私は13によって親友とはどういうものかを知った。自覚したのは後年であるが、今その言葉を使って説明すると、私たちがなぜそんなに気があったのかというと、それは十三は永遠の旅人という気がするし、私はじっと突っ立っていて決して動かないからである。こういう二つの個人の中核が一つになると、どの一つにもないものが出るのである。私はこれによって生涯どれほど得をしたかわからない。妻もいることだし、もう一年この自由なラテン文化の中にいようと思ったのである。 フランスの自由とは、他の自由を尊重する自由を享受することである。くたびれて宿かる頃や藤の花、場所ほろほろと山吹散るか滝の音、場所旅人と我が名呼ばれむ初しぐれ、場所ご覧なさい、場所と他との間には通い合う心がある。場所と人里との間にも通い合う心がある。場所と自然との間にも通い合う心がある。これが情である。心の底の温かさである。寂しいのは表面だけである。これが芭蕉の人の世の哀れである。この情という言葉がフランスにはないのである。ジードのドストエフスキーのカラマーゾフの兄弟の表を見ればわかるとなっておりますね。表というのは評価の表ですね。なるほど何がなるほどかということなんですけれどもね、えフランスに行って、フランスにはないものが分かってきた。私たちは少し正門の俳句というものが分かりかけてきた。要するに人の世の哀れとはどういうものかというものが分かってきた。その中谷十二郎さん、考古学の方ですね。この人とのこの人は永遠の旅人であって、逆に自分はじっと突っ立っていて決して動かない。この常に動いているものと動かないものとが一緒になった時に特別なものが生まれるというね、まあこういったこととかが、これ今学んだ日々ですけれども、あと後半の方にいろいろとそういった、まあ情緒とは何かとか、そういうところにつながっていくんですね。これはまあここの学んだ日々っていうのは、まあその伏線と言っていいのかなと思いますが、うん、なかなか味はやっぱりね、まさにこの文章の中に詩情ポエムので情熱の情、詩情というものがありますね。そんな感じがしましたが、いかがでしょうかといったところで、時刻が8時25分になるところです。以上です。